たい、あるいは変わらなければならない賭けがあるなどということを考えることがあるでしょうか。私たちは変えられていく、そんなことを今日の箇所からですね、覚えていきたいと願っています。今日の箇所に関係してですね、もう一箇所新約聖書を先に開かせてください。マルコの福音書の3章の17節、新約は70ページです。マルコの福音書の3章の17節だけを読みます。マルコの福音書3章17節、デベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この2人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名を付けられた。ボアネルゲ、ここにですね、ゼベダーの子であるヤコブとヨハネ兄弟にイエス様があだ名を付けられたとあります。ボアネルゲ、すなわち雷の子という意味の名前を与えました。このあだ名は2人が起こりやすい性格であったからだと言われています。今日のルカの9章を読みますと、それがよく表れています。サマリア人の村に使いに出されたヤコブとヨハネは、サマリア人が彼らを受け入れず、まあ、何よりも53節に記される通り、イエス様のことを受け入れなかったことで、まあ、怒ったのです。そして怒っただけでなく、旧約聖書の預言者やエリアに倣ってですね、天から火を呼び下してイエス様を受け入れないサマリア人を焼き尽くそうと、まあ、物騒なことを言い出すわけです。旧約聖書第二列王記の1章10節にはですね、まあ、主に背いて偶像を頼るアハゼヤ王に対して、エリアがあなたは必ず死ぬと主から授かったその言葉を告げたために、エリアを捕らえようとアハゼヤ王が使者を送ってきた時、天から火が下り、王から扱わされた兵士たちが焼き尽くされたということが記されています。旧約聖書の648ページ第二列王記の1章10節にははっきりとそのことが記されています。主の言葉に従わない王様に天から火が下り、裁きがあったように、イエス様の言葉を受け入れないサマリア人をアハゼヤの時のように火で裁こうとしたのでしょう。先生と慕うイエス様、先生に従っていこうとする、そのイエス様の、まあ、名誉を守ろうとしたのかもしれません。あるいはもともと交流のないサマリア人が相手ですから、使いに出された村で、まあ、うまく働けなかったことに、まあ、自分たちが気分を悪くしたということもあったかもしれません。でもそこに拒むものは排除してしまえ、まあ、そんな過激な心が見えます。しかし、いきなり火を下して焼き滅ぼしますとの54節の言葉は、まあ、あまりにも過激です。こんな発言をするから、こんなことをすぐに思う、雷の子だと呼ばれてしまうのです。まあ、ヨハネの激しさというのがよくわかります。まあ、一方のサマリア人はといいますと、まあ、51節53節を見ますと、イエス様が毅然としてですね、批判を受けようと迫害があろうとも毅然とこうエルサレムに向かうということ、エルサレムを重要視しておられるということで、まあ、自分たちサマリア人はこの方にとっても二の次だなどと受け止めて、イエス様に反発をして受け入れなかったのかもしれません。サマリア人を大切に思い愛しておられるイエス様の心は、この時のサマリア人には理解できなかったのです。しかしイエス様の愛の心は、火を呼び下して焼き滅ぼそうと言ったりを、この二人を即座に叱るというところで分かります。なぜイエス様は叱ったのでしょう。続く56節でイエス様はすぐにこう別の村に行きます。これはサマリア人を、サマリアの村を見捨てたのではなく、他にも訪ねて行って福音を伝えなければならなかったから。それはイエス様はサマリア人がイエス様に使えるようになってほしくて使いを出したのではなく、イエス様は使えるためにこの地上に人として生まれ、こうして 町や村を訪ね歩いて福音を語る。ですからヤコブとヨハネにも使えられるものではなく、使えるものとしての姿をイエス様から学び、イエス様に習ってほしい。ですから叱りました。何の説明もありません。即座に叱ります。しかしこの時の二人にはそれが分かりません。いえ、他の10人の弟子たちも同じで分かっていません。マルコの福音書の10章の35節以降を読みますと、やはりここにこの兄弟が登場するわけですが、弟子たち、特にこのヤコブとヨハネをはじめとして、まあ、誰のがですね、自分たちこの弟子の中で一番偉いのは誰かということが気になっており、競い合っています。私こそがイエス様の一番弟子だと。使えるものの質には激しく欠いているということが分かります。野心のあるヨハネ、使えるものこそが一番偉いのだと教えるのがイエス様ですが、この時のヨハネにはそれが分かりません。雷の子、激しい性格のヨハネがここにいます。さて、そのヨハネが手紙をいくつか書いていますので、そちらの方を読んでみたいと思います。483ページ、ヨハネの手紙の第14章を読みます。4章7節から10節までを読ませていただきます。7節から、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛の言葉がいくつも繰り返されています。愛し合いましょうとヨハネは口を切っています。火を下して焼き滅ぼしてしまいましょう、同じ人の言葉とは思えません。ヨハネはイエス様が蘇られた後、そしてその後天に昇られた後も、初代教会と呼ばれる使徒の働きが始まった教会で指導者の一人として活躍をし、最後にはパトモス島というその島に島流しに遭い、迫害と夢に遭い、殉教するところまでイエス様に従い尽くし仕える人となりました。年齢を重ねてからのヨハネは愛の人、愛の人と呼ばれました。雷の子、ボアネルゲのヨハネではなく愛の人ヨハネです。正反対とも呼ばれるあだ名です。正反対の評価ですね。なぜ変わったのですか。ここ4章の10節に答えがあります。ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。私たちには愛はない。私たちの内側からは残念ですが愛は出てこないんです。人よりも他の弟子たちよりも高い評価を、イエス様の一番弟子となりたい、そう言われたい。せっかくの福音を聞かないようなサマリア人は焼き滅ぼしてしまえ。野心家で激しい雷のような性格のヨハネは知っています。自分には神を愛する心も人を愛する心もそのかけらさえなかったのだと。しかしこの時ヨハネは言い切れるんです。ここに愛がある。だから互いに愛しましょう。神は愛だからです。こうヨハネは進めることができます。十字架でご自分のすべてを捧げて こんな愛のないヨハネのために死んでくださったイエス様の姿にヨハネは愛を知りました。ここに愛がある、そのままでも自分はこのイエス様に愛されている、イエス様を信じついていきますと心を定めたとき、イエス様の愛が移されていくのです。そして新しいヨハネになりました。雷の子から愛の使徒へ変わりました。すごいですね。誰よりも激しかったので雷の子と、イエス様はご自身がそう名を付けられたヨハネは愛の深い、どの弟子よりも愛の深い人へと変えられていった。優しい人、そう、使徒の働きに出てくるあの慰めの子と呼ばれたバルナバが、年を取ったら今度は愛の人、愛の人と呼ばれるようになったというのではなく、雷と呼ばれた激しい人が愛の人になった。これは神にしかできないこと。私はここを読むときに旧約聖書を一箇所を思い起こします。旧約聖書を一緒にお開きください。創世記49章の5節から7節旧約聖書の94ページです。旧約聖書94ページ、創世記49章5節から7節を読みます。シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の武器、我が魂を彼らの蜜着に加わるな、我が栄光よ彼らの集いに連なるな、彼らは怒りに任せて人を殺し、思いのままに牛の足の筋を切った、呪われよ彼らの激しい怒り、彼らの凄まじい憤りは、私はヤコブの中で彼らを引き裂き、イスラエルの中に散らそう。まあ、ヤコブとヨハネというように、ここにシメオンとレビという2人の兄弟の名が挙げられています。ここはエジプトに移り住んだイスラエル12部族、その族長のイスラエルことヤコブが人生最後の時に12人の子供たちを前にして、まあ、遺言とも言うべき信仰のことを語っている場面です。そしてレビには激しく厳しい言葉が与えられています。これは遡っていきますと創世記の34章の25節以降のところに記されることを指して、激しい暴虐の剣だと言っています。レビにとって妹のディナがこの時ひどい目に遭わされています。ヒビ人のシェケムは彼に、彼らに報復し復讐するため、レビは策を弄し、なんと神様の名さえ利用して町中を殺害し、家畜の筋を切り略奪した、そのことを指して暴虐と神様は父ヤコブを通して告げたのです。そして彼をイスラエルの中に散らそうと言い声を与えます。この言葉を一読しますと、レビがカナンの地に入った時に相続地が与えられなくて、他のイスラエル部族の中を放浪してしまう身になると聞こえますが、そのような単純なことではなく、深い神様のご計画が示されています。もう一箇所、旧約聖書民数記の3章の6節を開いてください。民数記3章の6節237ページです。民数記3章の6節レビ部族を進み出させ、彼らを祭司アロンに付き添わせて仕えさせよ。ここから先、レビ部族が祭司としての務めを与えられていることが幾度となく繰り返されていきます。レビ部族に関しては祭司の部族となっていきます。他の部族は祭司にはなりません。また新命記に入って10章12章以降を読んでいきますと、レビ部族には確かに割り当て地が与えられていません。他の部族が各割り当て地をもらう中で、レビだけは主が彼らの譲りの地であると言われ、各部族の割り当て地の中に住むように 命じられています。まあ、ヤコブの予言の通りなのですが、大切なのは割当地の前、レビ族が主に選ばれて祭司の部族となることです。暴虐の子、暴虐の剣と呼ばれ、残虐な復讐を行った、しかも主を利用してまで行った、そのレビの子孫が祭司の部族となっていく。私たちが人の考えで考えるならば、一番祭司から外したい部族なのではないでしょうか。しかし主のご計画は違います。主の用い方は違うのです。残虐なほどの激しさを主にだけ、熱く熱く激しいほど一心に使える祭司となるように主はレビを用いるのです。激しさを主への熱い心へと変えていかれるのです。雷の子ヨハネの激しさを主はそのままに、愛に熱い、愛に深い使徒へと作り変えて送り出し、最後の最後まで激しく、そして深く主に仕える信仰者としてくださったのです。このように主のご計画と愛というのは、私たちの思いをはるかに超えていくものです。覚えておきたい、あなたもヨハネです。あなたは変わりたい、そう思うところがあります。あなたはヨハネのように愛の人となって、イエス様に仕える人になりたいと願います。私たち自身はそういう変わっていく力は備わっていませんが、イエス様が私たちを見出し、召し出し、そして今こうして礼拝の民としてくださり、礼拝を通し、また聖書の言葉に親しむ日々を通して私たちを作り変えてくださる。私たちは変われます。いや、自分にはできないことがあります。しかしだからこそイエス様によって私たちは、あなたは変えられるのです。役に立つものへ、いえそうではありません。その人、その本人にとってふさわしく有意義で本当に喜びなる人へと、人生へと変えられていって、そしてその結果主に用いられ、神と人に仕える愛の人となっていく。イエス様に徹底的に習い、イエス様に仕えることがイエス様を信じる者には求められるのです。もちろんそのまま、ありのまま、欠けがあって足りないことばかりの私が、そのままでイエス様に愛されて招かれてきました。しかしこうしてイエス様を礼拝する私たちとなりました。私たちはイエス様に習う愛のあるものへと変えられて、愛され、そして神と人を愛して生きる人へと変えられていく。これはそのままでいいというのではなく、祈り願っていくべきものだと、そう思います。そのことを覚えて祈っていきたいと思います。お祈りはさせていただきます。よみがえられた主、あなたのお名前を賛美します。イエス様は私たちを、私を愛してくださいました。あなたを愛しておられます。足りないところばかりの私たち一人一人をそのままで愛してくださいました。でもいつまでも欠けばかりの私ではもったいないのです。イエス様が作り変えてくださろうというのですから、他の人の目や他の人からの言葉を気にするのではなく、ただあなたが目を留めてくださった私だと、あなたを熱く見つめ返し、あなたの言葉に聞き従いたいと願います。私たちも雷の子が同じように全てを捨ててあなたを従ったようにと願います。でも弱い私たちですから、聖霊様、私たちを助けて導いてください。私たちが願う前から、あなたはいつも私たちと共にいてくださる約束を先にくださいましたから、ありがとうございます。今日もこうして愛する兄弟姉妹、喜びの礼拝を捧げ、喜びの祝宴を経験している私たちです。どうぞ私たちも 愛の使徒となってあなたのことを伝えていくことができますように、そして私たち自身が本当に愛の人へと変わることができますようにと切に願います。どうぞ私たちを聖霊様助けてください、そして用いてください。委ねます。この祈り、主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。